こんにちは。大阪市立大学から来ました石原秀樹と申します。今日はこの幕宇宙というお話をしたいと思うんですけれども、今までの、お話でそのアインシュタインが、奇跡と呼ばれる、有名な仕事をして100年経った今、すごくその応用というか社会に役立っているというか、ためになった物理だったわけですね。これから私がお話ししようと思うテーマは、社会にとっては何の役にも立たない一般相対論の話をするんですけれども、いやでもちょっと救いがありました。最近の GPS には一般相対論が大変役に立っている。だけども車で飲み屋に行くために役に立っているっていうのはちょっと今一つかな。しかし今日お話をさせていただくんですけれども、役に立たないけれどもなんか面白い話がある、物理は面白いなということを少しでも感じていただければ、私としても今日は夜美味しいビールが飲めるということになっております。で、先ほどもちょっとお話が最後にありましたけども、このタイトルでですね、最新の宇宙モデル、最後にこのクエスチョンマーク、これが大変重要だと私は思っています。最初このお話のタイトルを決めるときに、Eメールで送ったんですけれども、私はこのクエスチョンをつけたんですけれども、どこかの段階でこのクエスチョンが取れましたしかしこのクエスチョン、これとても重要で、実はこれからお話しするのはまだ研究段階、それも理論物理学の研究のモデルの一つで、実際にこの宇宙、我々が住んでいる宇宙がこの通りになっている保証は全くありません。ですから会場におられる若い方々、昔若かった方々もたくさんおられるようですが、ぜひ今後ですね、こういうことが、本当はどうなっているのかということを解明していってもらいたいと思います。で、今日お話しするのは、最初この3つですね、この3つの等式についてお話をしたいと思います。で、1つ目は、時間イコール長さ、なんか変ですね。時間イコール長さ、変です。2番目、等速度イコール等加速度。これも変ですね。等速度とか等加速度というのは、これはちょっと物理用語ですが、等速度運動、等加速度運動、こういうことなんですね。これが等しい、これはおかしいですね。で、3つ目、これが重力とは曲率である。これがそのアインシュタインの特殊相対性理論から発展した一般相対性理論が主張していることです。この3つのことをまずお話します。ここまでは正しいことです。これは教科書にも載っている正しいことで、まずこの3つを理解していただいて、最後に幕宇宙モデルについてお話をしたいと思います。で、最初、時間イコールな。あなたの体重はいくらですかと聞かれて、60センチです。答えたらおかしいですよね。あなたの身長は何センチですか ?3 秒です。おかしいですよね。これはもう小学校も中学校も必ずそれはおかしい。こう言われます。だけど、アインシュタインの相対性理論は、この等式を一つ基礎に置いています。で、相対論的な会話。バス停までどれくらいの距離?で、これに対して、歩いていくと3分くらい。これは完全な会話に成立していますよね。問いは距離がどれくらいなのか。だけど答えは時間で答えています。でもこれ普通ですよね。普通です。だから日常的に我々は相対論的な会話をしているんですね。で、これはもちろん歩いていくと3分くらいっていうのは歩く速度に3分という時間をかけて距離、こうしてるんですね。だけどこの言い方はちょっと問題があるんですね。というのは、歩いて3分って言うけれど、大人の足で3分なのか、子供の足で3分なのか、雨の日か風の日か。これ違いますよね。だからちょっと曖昧さがあります。だけれども、物理というか自然の中には、誰がいつ、どこで測っても速度が同じものがあるんですね。これ高杉先生のお話にもあったように、これは光速なんです。光の速度。ですから、この歩いていくと3分という代わりに、光で行くと 何分とか光で言うと何秒、こういう言い方をすればこれはもう一点の、曇りもない等式になります。でこれ天文学の方ではよく使います。例えばこれ地球です。我々の地球、これ太陽ですが、太陽と地球の間の距離はこれまあ恐ろしく遠いんですけれども、光で行くと8分18秒、これ遠いですかね、まああっという間ですかね。光で行くと8分18秒かかります。これは土星です。土星はかなり遠い、光で行くと1時間20分かかります。でこれはアンドロメダ銀河、我々の住んでいる銀河のお隣さん、これは光で行っても200万年かかります。で200万年、光で行って200万年、まあこういうのを、うん、その明らかに言うために200万光年っていうこういう言葉もありますね。まあいずれにしてもこういう言い方は時間でもって距離を測っているんです。で昨日このスライドを準備しているときに子供が見ていまして、じゃあ東京の方が土星より遠いね、なんで、光で3時間だから。で、まあ、以上のように時間っていうのと空間的な長さっていうのは基本的に区別する必要がないということがちょっと分かっていただいたと思います。正確に言うと光速、光の速度を時間にかけたものは長さと同じ。で、その換算の比率というのは、1秒というのが30万キロメートル。これちょうど光速ですね。1秒間に30万キロメートル。この換算率でもって時間と長さは同じである。区別する必要がない。そこで、この時間と空間。空間はその前後左右上下と3次元、3方向あります。時間はまあ一つしかありませんから、この3次元と1次元を合わせて4次元軸。こういうものを考えるのが便利だというのが相対性理論の基礎になっています。で先ほど吉田先生の話で、この時空、時空、これから時空という言葉を使いますけども、この時と空は、どっち、宇宙という言葉。だから時空とこれから使うのは、それはまあすなわち宇宙のことです。この四次元宇宙、四次元時空のことをこれから考えていきます。で、次の等式ですね。これは等速度イコール等加速度。物体がその運動するときに、速度を変えないでまっすぐ運動する。これのことを等速度運動。もしくは等速直線運動。これは物理の中でとても重要な、大事な運動です。単純だけれど大事です。で、それが、等加速度運動。これは加速度が等しい。だからずっと加速度、加速し続けるんだから、速度どんどん速くなるんですね。明らかに等速度運動と等加速度運動違いますよね。だけどこれが等しい。これ高校の物理の先生の前では言わないようにお願いします。怒られますから。でもアインシュタインはこれを言ったんですね。こういうことです。で、まずその等速直線運動、等速度運動、これが何か。今皆さん椅子にお座りですけれども、例えばポケットからみかんを出して、真上に投げたとしましょう。そうすると、真下に落ちてきますね。また自分の手の中に落ちてくるはずですね。上手にやる。これはなぜかというと、今投げた人が静止している。静止しているときには、みかんを真上に上げれば、また手の上に戻ってきます。同じことを新幹線やりましょう。どうですかね。もし今新幹線が一定の速度で直線的なレールの上を走っているときにこの実験をやる。これやっぱり自分の手の中に戻ってきますよね。これなぜかというと等速度運動している。そういうときには一定の速度の中で行う実験と静止している実験は何も区別することができないということを意味しているんですね。これは、簡単なことだ、簡単な基礎的なことですけども、実はこれ役に立ってますよね。もしこうでなかったら、新幹線の中でみかんなんか食べられませんよね。みかんポロッと落としたら顔にガーンと当たるという、そういうことはないということを意味しています。で、同じような実験を宇宙空間の中でやったとします。宇宙空間、今、星も 遠くに離れて何も力を受けない、そういうところで宇宙飛行士が今、ポケットからみかんを取り出してパッとこう手を離した。多分みかんはぽっかり浮かんでるでしょうね。動かないでしょう。このことはこの宇宙飛行士が静止しているということを意味しています。で、その時にこの宇宙船の中で同じ実験をやったとしましょう。この宇宙船は今一定の速度で飛んでいる。同じことですよね。みかんは多分顔の前で静止している。これ等速直線運動をしていればこうですね。だからみかんを顔の前に置いてパッと手を離したときにみかんが動かないというのはその人が等速直線運動をしているという証拠なんですね。いいでしょう。そこでこういうことを考えます。もう一般相対論の本には必ず出てくると思うんですが、その綱の切れたエレベーター落ちてます。綱の切れたエレベーターの中に乗っている人はこの宇宙空間で静止している人と同じである。なぜならば今宇宙飛行士がポケットからみかんを出してやった実験とエレベーターの中の人がポケットからみかんを出してやった実験、多分同じになりますよね。ということは、エレベーターの中の人はみかんを手を離すとじっとしてるんだから、これ等速直線運動をしてるんですね。綱の切れたエレベーターの中の人は等速直線運動をしてる。でしょうか。これで等速直線運動イコール等加速度。なぜならば、これ落下してるんだから、重力によってどんどん下に加速されてるはずですよね。だからこれ加速度運動のはずです。だけどそれが宇宙空間の人と同じだと言うんだから、等速直線運動イコール等加速度運動になりますね。それでは次3番目。重力イコール曲率。今、エレベーターの綱の切れたエレベーターの中に乗っている人は等速直線運動だと言いましたけれども、本当に本当なのかな？宇宙空間の人と綱の切れたエレベーターの中の人は区別できないと言ったけど、本当に本当なのかな？それを考えます。今、綱の切れたエレベーターの中に乗っています。僕は等速直線運動して、嘘だと思うならみかんを出してみればいい。ふと隣を見ると、おとといから喧嘩している友達が乗っていました。もちろん友達だって等速直線運動してるはずですね。最近二人は口を聞いてないので、平行線に立って。しかし、よくよく考えてみると、この二人は今地球の中心に向かって引っ張られてるはずですね。地球の中心一点ですから、よくよく見ると、この二人は、だんだん地球の中心に向かって近づいていくはずです。ですね。最初、お互いに自分は等速直線運動、つまり直線だと思ってたのが、だんだん時間が経ってくると近づいてきて、これで二人は仲直りですね。なんで平行だと思ってたものが、近づいて交わっちゃうんでしょうか。平行線は交わらない。習ってきました。平行線交わります。どうしてか。それは時空が曲がっているから。平行線が交わらないのは、曲がっていない時空、曲がっていない平面の上だけで成り立つことなんです。そうすると、今宇宙空間、何も周りに星もなければ何もない。こういうところは、時空は曲がっていません。平坦です。ところが、今地球の上で綱の切れたエレベーターの中は時空が曲がってるんですね。地球の周り時空が曲がってる。だからこれ同じじゃないんです。これ同じじゃないのをどうやって検出するか。簡単です。スーパーに行って豆腐を買ってくるんですね。木綿豆腐よりは絹ごし豆腐の方が適切だと思います。これ豆腐持ってます。同じ豆腐ですね。宇宙空間の中の豆腐は、これ変形しません。何も力が働かないので変形します。 ところが、この落ちているエレベーターの中の豆腐は、よーく見ると、こうなってるんですね。今これ、豆腐を拡大しました。豆腐の左端と右端を見ると、これは地球の中心を、の方向に力を受けてますから、力を今矢印で書くとすると、少しずれています。ね、それから、豆腐の下端と上端を比べます。重力は地球に近いほどちょっと強いので、よーく見ると下の働く重力と上に働く重力は少し大きさが違います。この平均的なのがこう真ん中ですね。真ん中に働く力、赤いので書きましたが、これが平均です。だから、この今4つの点から、この平均の力を差し引いてやると、それが右の図の色。こういう力が残りますね、差し引きすると。ということは、豆腐は少し縦長になるということです。だから宇宙空間の豆腐は何も変形しません。エレベーターの中の豆腐は少し縦長になる。縦長になるということが、これは時空が回ってるということなんですね。簡単ですね。で、これ潮汐力という名前がついてるんですけれども、潮汐力というのは、その漢字は潮の満ち引きです。大阪湾にも満潮干潮があると思いますけれども、その満ち引き。なんでかというと、今、月は地球の周り回ってますけれども、相対論なので、ちょっと立場を変えて、月の周りを地球が回ってる、こうしましょう。回ってるってことは、これは落ちてる、落っこってるってことと同じなんですけども。で、地球は、硬い地面の周りに海がありますね。水があります。で、水っていうのは、これは柔らかい豆腐のようなもんで、こう形を変えることができる。で、今月がここにあると、水という、海という豆腐は、ちょっと縦長になってるんですね。で、この縦長になっている海の中を、地球が1日1回転するので、こう盛り上がったところに来れば満潮、こう小さいところに来れば干潮、だから1日に2回満潮干潮があるんです。この満潮干潮が起こるのは時空が曲がってるからで、このグラウンドでですね、学校のグラウンドでボール投げをすることがで、ボールを投げると必ずまた落ちてきます。ね、これボールの軌道、放物線と言いますね。今、地面から強い力で投げるとシューッといってこう落ちてきます。弱い力で投げると、こんな感じですかね。どこか高いところに登って、真横に投げるとこんな感じですかね。下向きに投げるとこんな感じですかね。といろんな運動があるわけですが、これをちょっと見方を変えてこう見ましょう。今こちらのグラフは横軸に水平距離、縦軸にボールの高さを取りましたが、これを2つに分けます。これ時間とともにこうずーっとボールが運動していく様子を、横軸に時間、縦軸に水平距離。もう一つは横軸にやっぱり時間と縦軸にボールの高さを取っています。これいろんなボールの運動もともとあったんだけれども、この水平方向の運動を見てみると、これは全部直線になっています。もう一つ、高さが時間とともにどう変わるかというのを見ると、これ驚くべきことに、これらすべてはたった一本のこの曲線になります。例えば、この真横に投げたやつは、この放物線のこの右半分ですね。右半分を使っているんですね。このちっこいやつ。ちっこいやつはこの上、この辺を使ってるんですね。この大きいやつはこうなんか全体を使ってる。だからいろんなボールの運動は高さのことを考えるとみんな一つです。面白いですね。物理はいろんな現象がたった一つのことに帰着される。これが面白いことだと思うんですね。で、ここで言いたいのは、このボールがヒューといって落ちてくる。これ曲がってるんですね。軌道が曲がっています。これなんで曲がるかというと、時空が曲がってるから。で、一番最初に時間イコール長さというお話をしました。今、この図にちょっと着目してみましょう。取り出します。今、横軸時間、縦軸高さ取りますけれども、この時間を長さだと思うことにしましょう。長さだと思うということは、高速、光の速度をかけるということですね。で、こう1秒がさっき30万キロだったかな。すごい長さになります。 だからボール投げてスーッと落ちてきた、これだけの時間というのは長さに換算すればすごい長いということなんですね。ですから高速をかけてこの横軸をずーっとこう伸ばします。これ多分これじゃまだ伸ばしきれないと思いますけども、ずーっと伸ばすとこの曲線の曲がり具合はほんの少しになりますよね。どんどん伸ばせば曲がり具合がどんどん小さくなります。で、実際この高速をかけた横軸に対してどれぐらい曲がってるのかなというのを計算してみると、それとちょうど同じ曲がり具合の円を考えますね。そうするとその円の半径はちょうど太陽から木星の半径。だから木星がこう円軌道。これぐらいの大きな円。だから曲がり具合はちょこっとだっていうんです。逆に言えば、この地球上の時空の曲がり具合はほんの少しです。ほんの少しの曲がり具合でボールが投げ上げると落ちてくるということを説明できるということなんです。そこでこの曲がり具合、時空が曲がっているという話が出てきたんですけれども、この時空の曲率、曲がり具合ですね、これをどうやって測るか、これ難しいんですね。例えば地球の表面が曲がっている、地球が球である、これは現在誰でも知っています。でも毎日毎日の生活で自分が歩いているこの地面が曲がっているっていうのはなかなか気がつきませんよね。一番気がつきやすいのは、例えば飛行機に乗って空から、もっとその、宇宙飛行士になっている。これは一番わかりやすいですね。だけど地球の上にへばりついているとなかなかわかりません。だから例えばこの上を歩いているアリが、この自分が住んでいる世界が曲がっているというのをどうやって調べるのか。で、例えば球面を例にとって考えました。これも高杉先生の話にも出てきましたが、今球面の上に三角形を描きます。三角形ってどうやって描くのかな。糸でピンとこう張ったものを三つ用意して描きますね。そうすると驚くべきことに三角形の内角の和が180度ではなくなります。まあ、これが一つの、その曲がっているという証拠なんですが、もう一つ。まず、この一番最初の点に、こういう矢印を用意します。そして、この矢印を、この線に沿って、こう移動していきます。ここまで。で、今度は次、これに沿って移動します。で、最後に、移動します。そうすると、ぐるーっとこう一周してくると、この緑色のベクトルになりますね。最初の出発点のベクトルと、最後の到達点のベクトルの、向きが違っています。これが、この球が曲がっているという証拠なんですね。もし平面の上でこういうことをやったら、向きは変わります。で、このこと、今こうやった操作というのは、この球面の上に矢印の絵を描いて行えばいいので、アリに絵を描くことができれば、アリでもできるんですね。これは、自分の住んでいる中で、自分の住んでいる世界の曲率を測るということです。だから内的曲率という言葉を使っています。それに比べて宇宙船から、人工衛星から地球が曲がっているというのを見るのは、地球から外に出てみるんですね。こういうのを外的曲率、これまた後から出てきます。で、この内的、この宇宙の中に住んでいる我々はこの宇宙の曲率を測るのは内的曲率を測らないといけないんですね。で、それを行う実験が NASA から人工衛星が打ち上げられて行われています。で、小さなコマを乗せています。で、コマというのは回転軸が先ほどの絵の矢印のようなものです。で、このコマを人工衛星で地球を何回も何回も回していくと、やがて向きが少し変わる。地球の周りの空間の歪みはほんの小さいので、矢印の向きのズレも小さいんですね。だから何回も何回も何年も何年も回すことによって、この向きの違いを見出すということが今行われています。今1年間、回したそうです。もっと回してデータを貯めるそうです。で、ここまでのことを理解していただくと、いよいよ、幕内です。で、今までの話は、ちゃんとした話。ここからは、未知のものがいっぱいあります。そのつもりです。まず、自然界のスケールについてお話します。人間約1メートル。で、まあ、今日のお話の宇宙というのは、だんだん大きな方ですね。例えば月の軌道10の8乗、0が8個。 つく遠い。これ、時間で言うと1秒ぐらいですね。光で1秒。で、もっと大きく、これ我々の銀河系の差し渡しっていうのが、ゼロが21個ついたぐらいだと言われています。すごいもんです。で、宇宙全体というのはもちろんこれよりももっと大きいですね。すごい、そういう極大の世界を今考えようとしています。逆に、人間からどんどん小さいサイズに行くと、例えば原子の、水素原子の 0.000、その0が10個ほどです。で、もっと小さい。この原子核をこう拡大したらこれですね。フォークからできる。こういうのは0がマイナス15個で 0.0 の次に0が15個。ここら辺までは実験でも確かめられている。だけどもっと小さい世界というのがあるだろうと言われています。これも高杉先生の話も出ましたが、原理論と呼ばれている。これはまだ実験的に検証はされていません。理論物理学の研究対象です。でもそこで問題となるのは、0が36個つくような、そういう極微の世界。しかし面白いことに、この極微の世界が、この極大の世界に対して、すごく影響があるんですね。これからこの極微の世界のことを考えると、この宇宙の様子というものを、こう考えたらいいんじゃないか。そういうことをお話しします。で、この極微の世界、今、弦、紐、これが物質の一番最小の要素。粒ではなくて、もっと細かいところまで行くと、それは長さを持った紐でできているんではないか。そういうことが今、提唱されています。で、その紐には2種類あって、こう輪ゴムのように閉じたものと、こう端のある、この2種類の紐があります。で、閉じたものは、これは何にも束縛されることなく自由にこう動き回るんだけれども、この端のあるものは、どこかこう膜があってですね、その膜にくっついてないと生きていかれない。膜から切り離されると、血が流れてしまう。そんな感じですかね。こういうモデルです。こういうことが理論的に、研究されています。で、我々の体を作っているものは、究極に遡れば、こういう弦からできているんですけれども、閉じた弦ではなくて、開いた弦からできている。そうすると、我々は、この膜から離れると血が流れて死んでしまいますので、膜の上しか住めない。我々の体じゃなくても、これ物、すべてあらゆるものは、みんなこちらなんですね。膜から離れることができない。じゃあ、この閉じたのは何か。これは重力なんですね。重力だけは膜に束縛されない。その他のものは膜の上に生息している。こういう理論です。で、これ全体は4次元ではなくて、もっと高い次元。例えば10次元、11次元。だけども、我々住んでるのは4次元なんだけど、それはこの膜が4次元である。こういう考え方です。これ本当かどうか、まだわかりません。理論的にはとても有望なモデルだ。で、これは、日本の誇るハワイにあるスバル望遠鏡が映した、まあ、宇宙の遠いところの姿です。これ星の数ほどありますが、ここに映っているものは星ではありません。ほとんどすべて銀河です。これは星ですね。これすべて銀河。これがまあ、我々の宇宙の姿です。で、宇宙というのはこれは全部我々のすべてである。と、まあ、今までは思ってきたんだけど、この膜宇宙の考え方ですると、これすべてじゃないんですね。これはもっと高い次元、例えば5次元、そういうものの中にペランペランの膜がある、こう4次元の膜がある、その上だけに銀河がある、そして我々がいる、こういう考え方。そんなにちょっとこう飛び出してみればいいじゃないか、ダメなんです。我々の体を作っているのは開いた弦なので膜から離れることはできないんです。だから我々はこの膜、これが一見全部だと思う、こういうモデルです。そうするとこれ面白いことが出てきますね。例えば宇宙というのは英語でユニバース、ユニバースのユニは1っていうんですね。これが唯一のものである。だけど膜宇宙に行けばですね、これが唯一かどうか分かりませんよね。もっと広い高次元時空の中にペラペラの1枚の膜がっていうんだから、他にも膜あってもいいじゃないか。こんな感じですね。これあるかどうか分かりません。まだ分かりません。想像の域を出ません。それからこれはそのアインシュタイン理論に基づいて、この膜がどういう形をしているかというのを、まあ、計算したもの、理論的に計算したものです。この図はちょっと見るの難しいんですけども、横軸方向が空間的な次元。 で縦軸方向時間なので、これ発展したよ、時間的にこうだんだん上に行くというのは時間発展します。だから輪切りにするとだんだんこう大きくなりますから、これが宇宙が膨張していく様子を大雑把に表しています。そうするとこの膜、この膜はもちろんこの直立が曲がってるんですけども、我々その膜をですね、今外から見てるんですね。ちょうどその人工衛星から地球を見たようなものですね。外から見ると、あ、これ曲がってる。簡単ですよね。中にいる我々が中で曲率を考えるのはとても難しいんだけれど、外から見ればその面が曲がってるかどうかとてもわかりやすいですね。で、例えば今、膜宇宙の一部をこう切り取ってきました。で、この実線の方、今点 P から点 Q へ光を出したとします。実は光も膜の上から離れることはできないので、光は膜の上をこう伝わっていきます。で、Q に行きます。これは膜に沿った道。ところが、余計な次元があるので、この膜に沿わずにですね、こう近道することができるんですね。高次元時空の中を飛んでいく。これが重力波です。重力波です。だから、もしこういうものがあったらですね、これ楽しいですね。このことを利用して、光よりも早く情報が伝えられたりしますね。この情報でここからここへ宇宙ワープすることが、これはできません。我々の体は膜から出ることができないので、残念ながらこの点線のようにはいけません。でもいろいろ想像が膨らみます。で、これ今曲がった絵を描いているのは先ほどの内的なものではなくて外的な曲がりなんです。で、昔こう紀元前ですね、エラトステネスという人が地球の極率を測りました。これは、アレクサンドリアとシエネかという地球上の2つの場所で垂直に立てた棒の影が長さが違うということを利用したものです。これ拡大してきます。で、これ太陽は平行光線が来る。こうすると、ここに影ができるんですね。で、この影と、棒の長さを測るとこの青い三角形と茶色の三角形が相似であるということを使うことによって地球の極率を計算することができるんですね。これはもう紀元前にこういうことが行われてすごい精度で地球の半径を求めています。で、このやり方というのは地球の上に垂直な棒を立てるのでこれは外的な極率ですね。地球の面の上だけでは測れない。外的な極率を測る。そうすると我々今膜宇宙に対して外的な曲がり具合を測ることができないのか、これが最後のことになりますが、今外から来るのは閉じた弦、これは重力波。重力波というのはちょうど電磁波というのが電波と磁波の波であるように、これは重力波の波なんですけれども、こういうものが膜の外からやってくる。これをもし見ることができれば、ちょうど太陽の光を利用して地球の曲がりを測ったようにこの膜宇宙の膜を測ることができる。まだこれ重力波、これも観測されてないので、これは将来の若い人の仕事になるんじゃないかと思います。というところで、今日のお話を膜にしたいと思います。どうもありがとうございました。